皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのはホネストと
グリーンティーと
うまうまです。
2019年5月30日355回目の駆け上がりラジオでございます。
はい、ね、
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
もう5月も待つということで
まだ令和でもやるんだね、それね。
いや、言うことがないかいや、この話し始めるきっかけってさ、大体こうやっぱりルーティン化というか、自分の提携がないとさ、
うん、
うまくこう運べなかったりするじゃん。
滑り出しね。
そうそう、
あれですよ、ホネスさん休みボケで会話の能力も結構ガタ落ちな状況になってきてるんですよ。
いやいや、だって前回の配信の時点から僕はもう育休復帰してますからね、20日から。
それは配信ベースですけどね。は
い
は
い、配信ベースでね。
うん。
うん。だから30日なんてもう10日経ってますから。もう、フルスロットルですよ。まあ、収録日はまだ全然休みなんで。まあね。まあまあ。そんなわけで5月30日ということで、6月は休みがないんですよね。
うん。
ああ、なるほどね。5月結構ね、ゴールデンウィークで。
そう、ゴールデンウィーク10日間
たっぷり、うん、あったんですけど。
まあ、僕は10日以上あったんですけど。
うん。
でも休みじゃないからね、育休ってみんな勘違いしてると思うけど。休みじゃないからね。うん。うん、まあ、6月なくて7月の海の日なんですよ、次は。
なるほど。
1ヶ月半ぐらいなのかな、次の休みまでね。ちょっと、ええー、って思う人もいっぱいいると思うんですけど。
ね、夏どうしようかなって考えながら頑張るしかないんじゃないですか。
そうだね。うん、まあ休みがなくてもなんとかなりますから。ね。5月病にかかっているそこのあなた。ね。病かかっていこう。
なんなんだよ、それ。
もうちょっと、何言っていいかわかんないからもう。俺が一番多分病かかってるもん。そう言ったら。35日間育休明けの仕事とかもう俺超嫌だもん。
どうなんですか、あの、ヨメストとかって、もうちょっと、うん、もっと長いですよね、育休。
まあ1年以上ですからね、うん、その、
先輩がいらっしゃるじゃないですか、近く。
育休。え？近く。明けてからの感じ？
そうそうそう。
いや、辛そうだよ。
まあ、そりゃそうだと思うんだけどさ。
そりゃね。
まあでも、仕事やりたい人なので、うん、どちらかというと。うちの妻はね。
うんうん。
だからまあでも、復帰してすぐ、もう仕事に完全に入り込んでという言い方が正しいのかどうかわかりませんけど、
うん、
もうしっかり仕事こなしてますよ。そういう意味で。
うん。
まあ、なんていうのか、やっぱり始まるまでが辛いんだよね。
そうそうそう。
一回軌道に乗っちゃえばね。
そう、軌道に乗せるために、彼女の復職というか、まあ復帰がスムーズに行くために僕が育休を取ってるわけですから、彼女の復帰がスムーズに行かなかったらダメなんですよ。僕の役割果たしてないこと
で、はいはい。
ね。そこはもうスムーズに行ったと言わせていただきますけども。
で、ホネストはもう補助輪なしで自分で立ち上げなきゃいけないと。
そうそう、いきなりポーンって出されるわけです。サポート誰もしてくれないんで。
さも当然のごとくね。
そうそうそう。
なってると。
でもまあ、ここだけの話ですけど、僕、育休期間中普通に仕事してますからね。
あ、そうなの？
うん、家で、普通に会社のメール開いて、うちの部長から、バンバン仕事の依頼来るんで。
ああ。まあ、俺ね、そういう環境がちょっと想像できないんだよ。俺ところって、家で会社のメール絶対見れないんですよね。うん、
あ、そこはちょっと、うん、そうそう、特殊で、
うん、
僕も、会社、今所属してる会社のメールは見れないのよ。
うん。
ただ、僕って出向してたんですよ、一時期。
うん。
出向して別の会社に行ってて、
うん。
うちの会社とは全く関係ない会社に出向してたんで、そこのメールは、G メール使ってたのね。
ああ、はい。
ビジネス用のG メール使ってたの。
うん。
だから、その G メールは、どこでもアクセスできるのよ。つまり。
うん
なので、そっちの方にメールが来る。
ああ、そういうことね。
なので、
そっちの仕事をやってるってことなの？
あ、そっちの仕事、まあまあ、がほぼなんだけど、うん、僕のそのメインの方の、上長もそっちの仕事に関わってる人だから。
ああ、それ経由で来るみたいな。
そうそうそう、そう、うん。だから、そっちには、うちの会社の方には、僕がその仕事をやってる証跡が一切残ってないっていう。
なるほど。
そういうことなんですよ。でも別に仕事やってるって、ね、わ、こいつブラックじゃんと思われるかもしれないですけど、全然、なんだろう、がっつりなんか仕事回してるってことじゃなくて、僕が休み前までに、なんかこう、引き継ぎがうまくいかなかったものに対して、質問が来たものに対して回答してるぐらいですけどね。
ああ、はいはいはい。
うん。だから、ここってどうだったのっていうものに対して、あ、これってすいません、こここうでした、みたいなところぐらいなので。
じゃあまあ、当然の質問に答えてよくらいの、
うん、そうそう、まあ当然のものなので、別になんかこう、うわぁ、なんかうちの部長最悪だよ、みたいな感じでは一切ないんですけど。
うん。
まあまあ、だから、仕事に全く触れてないわけではないんで。
うん。
逆に言うと、エンジンは今アイドリング状態だと思ってたけど。すぐね、かけられるような形にはなってると思う、まあ、思うんですけど。
リモートワークとか、まあテレワークとかって言われてますけども。
うん。
まあ徐々にそういう働き方が浸透してきて。
いや、そうだろうね。
っていう、うん、もう10年後とかは、
うん、
週の半分くらいは、その、本社というか
ね、
うん、その会社のとか事務所とか営業所とかに行かなくても、
うん、
家とかでやっていいんじゃないっていう風になって、その通勤の例えば電車とか、交通ってところが少し緩和されてたらいいなって僕は、
ね、まあそうですね。
思いますけどね。僕自身はそういうのは全部自由なので、
うん、
なんだったら明日何も行かなくてもいいんですけど、まあさすがに、そう、打ち合わせ、お客さんと打ち合わせとかあるから、
そうだね。
そう、そういうのは行かなきゃいけないと。
だから、なんかオリンピックに向けて、だって都もさ、そのテレワークの期間を作るみたいなのが確か今年あるんだよね。あるんですよ。
小池さんがそんなことを言ってるんですね。
あ、そうそうそう。7月ぐらいに確か、その、実際のオリンピックの期間を想定して、一部の企業で、一部の人を対象にテレワークをしてみて、どんな感じに仕事がちゃんと回るのかどうかみたいなテスト使用期間みたいなのが、こう、分割で用意されてるので、そういう動きも一応あるみたいですね。
うん、まあ、結構職種は限られそうな気はする
んだよ、ね。限られるんだけどね。
うん、
そうそうそう。だから別に会社に行かなくてもいい人たち、
うん、
それこそ事務系というかその人事とかさ、総務とか、うん、そういったところは会社行かなきゃいけない。ですから、逆に言うとね、個人情報扱ったりするんで。まあそういう人たちは、まあそのテレワークっていうのは難しいでしょうけど、それこそ営業職とか企画職とかね、そこら辺の人たちは別にテレワークでもいいということになるんで、うん、まあ、そこら辺の職種の人たちは、積極的にテレワークになるのかなという感じはしますけどね。
うん、まあ選べればいいんだよね、どっちでやるか、
ね。そうそう、そうなんですよね。
うん、
はい。まあそんな、働き方の話から始まった今回でございますけれども。今日もお便り来てますんでね。お便り読んでいただこうと思いますが、今日のお便りの担当はクリンティさんですね。
はい。3通ほど紹介したいと思います。は
い、お願いします。
まず1通目が原田さんからです。
はい。
タイトルは令和元年いただいております。内容の方ですね。はい、今晩、あ、
こんばんは。
今晩はってことですか、これ。
はい。
はい。すいません。新元号なり、新元号なり10連休も半ば、皆さんいかがお過ごしですかと。これ5月1日にいただいておるということですね。
は
い、
そうですね。
は
い、令和の令の前に、つい二水、まあ、これちょんちょんっていう部首
ですね。冷たいにしちゃうってこと
ですね。はい、はい、ですね、はいはいはい。をつけてしまう私。伊勢神宮に行かれる方が増えてるみたいですね。私も2回ほど行きました。うん、独特の雰囲気があるところだと思いました。三重県出身の三人さんにとって、伊勢神宮ってどんな感じなのでしょうか。
うん。
駆け上がり10年に突入したんですね。ご苦労様です。いつまでも続きますように。私の偏見かもしれないけど、ポッドキャスト上位にランクインされている番組が良いとか思えない。多分、リスナーさんの会合が頻繁にあるからでは、ということですね。
ああ、
はい、
なるほど。あ、
上位に、あるっていうのは、リスナーさん同士の、会合がある
から。会合があるから、そこで増えてるんじゃないかってことですね。うんうん、
なるほど。一つ不思議に思うことは、三人から音楽、映画、特に旅の話、かっこ仕事で行くのではないですよ。う バックパッカーで日本中世界で回ったとか、長くなり申し訳ありません。おやすみなさい。ということで、最後はどうなんだろう。そう、こういうことを知りたい。
こういう話を聞かないよねってこと、
はい、まあ確かに、話してはいないですね、うん。この音楽いいよとか。あとは、小平さんみたいに、アベンジャーズがいいとかっていう話は、確かにしてない。
聞いていただいたんですね。
あ、まあそうですね。
すごいアベンジャーズ押されまして、ちょっと見に行こうかなと思っちゃった
よ。あれ、だってツイッター上でもね、それで見に行きましたみたいな方がいらっしゃいましたから、ね。
いや、でも、小平さんのアベンジャーズ愛はすごいですからね。ねえ、人を巻き込む力が彼にはあるよね。
いや、だから僕もちょっと影響されて、見に行こうと思ってますからね。そうそうそう。行けるなら行きたいと。
いや、あの話し方ずるいわ。ちょっと、すごい面白そうだもん、映画が。
ねえ。
あれ見たら、
面白
い。うまい話し方
そうそう、面白くないわけないじゃん、みたいな。
バックで、なんかお金入ってんじゃないの、アベンジャーズ。
いや、ほんと。でもさ、開始5秒すら言うのがはばかられる映画って見たくなるよね。うん、そんな風に言われちゃうと。
あ、まあね、確かに。
いや、だから、まあまあ、小平さんはすごく、そういう、なんかね、人を巻き込む力っていうのはすごくうまいんですけど、確かにこの三人で、まあ、映画の話したことあるっちゃあるけど、
一緒に、まあ、そう、ターミネーターの話とか。
ぐらい
な。
ターミネーター
2012とか、そういう話ですよね。
あとなんだっけ、馬場さんの理論で、118分はつまんないとか。
なんかそういう118分がいいんじゃないって
。中身の話ってよりは、雑学みたいな変な話。
そうそうそう。
98分
がつまんない。あれはちょっと面白かったけどね。そうなんだ。
いや、あれ本当の話ですから。
で、気にしたもん、それから。何分だろう。
いや、でもね、俺その感覚はすげえよくわかる。
うん。
で、その時もそういう話したと思うんだけど。
うん。
俺とまあまあって比較的ね、近くに映画館があって、よくそこの
場所に前からね。
そうそうそうそう。
行きましたね。
うん。ね。まあ、あんましてないんだろうね。そういう話が出てこない。
旅ってそんなにしてない、うん、まあ、三人で行くことって、だって、ずいぶん前に車で行ったさ、グリーンケの車で行った。
那須塩原。
え、どこだ？あ、そう、那須塩原。
うん。
ぐらいでしょ？
泊まりで行ったのはそれぐらいですよね。
うん。
うん、
あとはまあ、静岡に来てもらったりとかそういうのはありますけれども。
あ、まあまあまあ。
うん。
でもそれぐらいだもんね。
うん。なかなか、うん、ね、三人とも東京にいるわけでもないからね。
そうなんだよね。うん、
どうですか？
で、個人で行ったりしてます？お二人。
個人はね、いや、なんだ。去年、一昨年ぐらいまでは、一年に一回ぐらいは行ってた。
ああ、そう。
うん。
しかも海外もね、行ってますもんね。
あ、まあ去年も、なんか海外って意味だと。まあ。
あ、そうか、そうか、そうか。まあまあ、それは別に、まあ旅行、まあ旅行じゃ
旅行ではある
けど、まあ、
まあ、うん、
まあそれを逐一ここでで、赤裸々に話すかっていうのもあるし。
旅行の話、赤裸々でもないけど。
うん、
まあでも、そうか、言わないか。え、馬場さんは行ってんの旅行。
全く行ってないですね。
あ、そうか。
だって僕も飛行機恐怖症ですもん
ね。あ、そうだ、言ってたのね。
あ、
できればこれから先一生乗りたくないと思ってる乗り物の一つなので。
そこまでなんだ。
そうなんですよ。
はあ、
しょっちゅう墜落する夢見るんですよ。
めちゃくちゃ恐怖心あるじゃん。
墜落したことないのに、リアルに墜落する夢見る。
墜落したことあるんだったら多分今ここでかけらじできてないから。
確かにね。すごいタフですよね、そしたらね。
あ、そんなに嫌いなの？じゃあもう本当に電車とかなんだ。新幹線で行くとかなんだ。
まあ新幹線なら大丈夫ですけどね。
うん、
まあまあ、いろいろあるだろうに。ね、恐怖症とかはね。
まあまあでもそうですよ。別に飛行機恐怖症だからといってバカにするわけでもないですからね。
うん。
だからまあそういう人が実際にいるのは確かですから。
うん。
そうなんですよ。
うん。まあでも飛行機怖いっていうのは俺はわかるよ。
まあね。
俺も、飛行機乗るたんびに怖いもん。でも、うまうまほどではないにせよね。
まあ僕はだって乗りたくないと思ってますから。
そうだよね。
うん、
僕は乗るたんびに、ああ、この揺れ嫌だな。嫌な感じの揺れだなって毎回思ってる。
ああ、まあそうね。俺も、いや、信頼はしてんだけど、
うん。
ソフトウェア開発してるとどうしてもね、バグがないソフトウェアってないと思ってて。
ああ、そうか、そういうのもある。そういうのもある。
わかる。すごいわかる、それ。わかる。もうそれがさ、別に、 わかるよ。万が一ぐらいにしか起きないんだけど、うん、その万が一が当たる可能性あんなって思っちゃうんですね。
そうそうそうそう。
いや、まあ、そうなんですよ。で、プラス、その時に自分が何かできるならまだしも、
そう、できない状況。う
ん、電車とか車だったら、まあ、ワンチャンなんか、例えばこうね、自分の身を守る術が一周ある気がするんですけど、飛行機はまあ、まずないと。
そう、
もうだからもう、名の通り。すごい一時期ずっと考えてたもん。
うん。
その、墜落する飛行機から、いかに自分だけ生き残れるか。
あの、着
水する瞬間に上に飛び上がればいいんじゃないか。
そういうのあるね。あの、あと、普通に飛び降りればいいんじゃないかとか。
そうそうそう。
海だったら助かるじゃないか。
ね。ね。うん、でも、コンクリぐらい硬いとか言われる。
いや、もう全部助からないですよ。うん、あの、だってもう普通にこう、一般の素人が高度、そのね、1万メートルくらいのところでパッて出た瞬間、もう基本的に気を失いますからね。
そうだよね。
うん、
そうそうそうそう。
肺が潰れて一気に気を失いますからね。
出た時点でもう気を失っちゃうからね。
そうそうそう。そういうの考えるとちょっとね。
でもさ、その、パラシュートとかで落ちる部隊の人たちは気を失わないわけじゃん。
あれちゃんとした高度で、なおかつ、その時の、なんでしょうね、航空機のスピードとかも調整した上で降りるから、
そうかそうか、
あんなガンガン進んでないですもんね。うん、
あんな、対地速度何百キロとかで走ってるわけじゃないか。
あとエンジンとかに吸い込まれたりしちゃうんで、そういうのもないからね。
そうか。
まあでも大体環境
が違うんで、そりゃそうだね。
そうなん
ですよ。大体離陸直後か着陸時に事故が多いってことはね、まあ浮かんでる間は大丈夫なんだよね。
あ、まあ自動運転だからね、その時はね。うん、でもそう、だから着陸の時にいかにこう、なんか、機体を蹴って自分だけ飛び上がれば放物線描いてポチャンぐらいでいけんじゃないかと思ったんです。いや、物理やってる人間だったらそんな無理だって分かってるんですよ。でもワンチャンあるかなって思っちゃう
の、ね。そうね。まあどうしても旅の内容よりもこういう話になっちゃう。
そうね。自然とこうなっちゃう。
かけらじはそうなっちゃう。
はい。まあそういう
話かもしれないです。まあ、ね、まあ、まあ、そこら辺もね。おいおいできればな、は
い。そういう特性のものだということでね。ちょっとひねくれてるかもしれませんが、はい、そういうものです。はい。まあちょっと伊勢神宮の話とかもありますけれども、また、今度にします？
そうだね。伊勢神宮ってあんまり行ってないんだよね、うん、三重県民だけど。
行
ってます？行ってない、行ってないです。
まあ僕もね、
うん。行きたいかどうかって言われると行きたいですよね。
まあね。
まあ行くと楽しいんだよね。なんか。
そう。
そうでしょうね。
下空、内空のね。
まあ、なんか。
違いだったら、おかげ横丁のあたりだったりとかさ。
まあ空いてる時に行きたいなっていう。
それこそ3人で行ってみるっていうのはありかもしれませんけど
ね。まあね、せっかくの三重ですから、全然ありなんですけど。だ、なんといってもこう、四日市からね、伊勢神宮行くのって、東京行くのとあんまり変わらないぐらいの時間なんかかんだよね。電車とかで行くと。
まあ、1時間20分くらいか、四日市からだと。
まあ、そうでしょ。あ、だから、その、伊勢島ライナーとか使えばさ、
うん、
多分それぐらい行けんだけど、なんか、三重県にいるのに伊勢島ライナー使いたくないな、みたいな思いもあるじゃん。急行で行こう。
まあ、急行で1時間20分くらいだよ、多分。
嘘？
うん。
そんな？本当に？
いや、たぶん急行で1時間20分くらい、
まあ、うん、多少歩くだろうにね。
あ、まあまあ、そっからね、なんて、駅までですけどね。で、そっから多分バス乗ったりとかすれば。
1時間20分で行けるか。
たぶんそんなもんだと思ったけどな。
おそう。
うん、まあ、そっから歩いたり、ね、う
ん、まあ、なんだかんだありますけど、ね。
ただもっとかかりますけどね。
まあでも行きたいですよね、行けるんだったら。今ちょっと、多分ブームなんで、うん、すごい人なんでしょうけどね。
で、行って、令和の御朱印でも書いてもらえますか、じゃあ。
今話題のね。
今話題のね。まあ、そんな感じですね、三重県民で。まあ、そんな頻繁には行ってないですけど、まあ、なんていうか、僕は誇るべきところかな、の一つかなと思いますけど。
まあ、そう
だね。うん。うん。はい。まあ、そんな感じで、すいません。お便り、まだ2通残ってますので、この辺で。
はい。
はい。終わりにしたいと思います。じゃあ次2通目です。駆け上がりラジオパーソナリティの皆様、はじめまして
。
四日市から高速で約40分ほどの某市在住のヒネストと申します。
どこだろうな、40分って。 あそこじゃない。ヒネストの方に突っ込んだ方がいい。
ね、今ちょっと発音もちょっと似せましたね、私ね。
ヒネストね。
ヒネスト
さん。ヒネストさん。
ハギョまで同じ。今回初めてメールをお送りしたのは他でもありません。先日ついに聖地へ巡礼してまいりました。
はい、
ほう、ちなみに自分がこの半年間、リアルタイムの配信と過去回を少し遡って聞いた限りにおいて、かけらじの聖地と考えている場所は、
はあ、
はい、お三人さんが通った某学校とグリーンティーさんが駆け上がった崖。はい。
まあ、そうですね、聖地ですね。
そうね。
これは聖地ですね。
かけらじの聖地の話をしてるのね。
そうね、かけらじ。
かけらじの聖地って。ありがたいけどね。
はい。ありがたいです。そして、二つ目が、ひながの回を。
これは、ね、聖地じゃないから。
これはホネストの聖地。
ポッドキャスト上出てき
た。そう。ホネストの聖地でもないからね、ひながの回をは。これ話を出してるだけだから。はい。どっちかというと、マイカルクワノの方が聖地だ
よ。そして三つ目が、四日市のカラオケ、アピカ。
やばい。これは聖地
だ。これは聖地かもしれませんね。はい。そして、近鉄四日市駅のマクドナルド。
ああ、行った行った。まあ、
これはもう、はい、もう間違いなく聖地ですね。う
ん、はい。そして、今回訪れた、おにぎりの桃太郎、近鉄富田駅前店です。はい。
久保田本店も忘れないでね。
これ訪れたんですね、しかもね、今回ね。
すごいね。はい、
うん、
さて、長文になりそうなので、先に結論を書いておきます。
はい。
おにぎりの桃太郎、めちゃうまいです。
ありがとうございます。
はい。具なしの塩、噂の味、はい、
そして味ご飯、
はい、ツナマヨを食べましたが、特に具なしの塩結びが最高に自分好みの味と食感で感動しました。
あー、はい、その3つしか食べてないかあ、違うね。うん、はいはい。
うん。
天むす推しだった
んですか？そうか。天むすの話してましたね。
でも天むす売ってなかったのかもしれない。
はい。
富田駅前店だと。なるほど。あと、だし巻き卵ね。だし巻き卵も、多分本店か一部店舗しか売ってないんですよ。
なるほど。
うん。
はい。ちょっと写真もつけていただいてますけれども、そのおにぎりの桃太郎の、はい、陳列棚の写真とかではないのでね、あるかどうかちょっとわかりませんですけども。
あ、そうね。はい、富田駅前店の桃太郎を写していただいて。
そうですね。
はい、俺たち知っとるっていう。
見たことあるなっていう感じがします。懐かしいなっていう写真です、ね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。自分の中のオールタイムおにぎりランキング、いきなり2位にランクインです。
お、すごい。
はい、いやー、塩結び美味しかったーと。はい。
よかったです。
で、美味しさの理由を分析していただいてます。ちょっと
すごいな、
簡単に紹介しますけど。
はい。
まず、一つ目が、おにぎりのうまさをストレートに味わえる素材、味付け、握り方に手を抜いていないことは当然として。
はい。
二、
はいはい、
つ目、飾り気のない、ちょっと くたびれた店内の雰囲気が醸し出す孤独のグルメ感。
わかる。わ、はい、かるよ。
そして、三つ目、そこがかけらじの聖地だというストーリー性。ということらしいです。
ストーリーで味を保管してるってことですか？
それが2位ランクインした理由なわけですね。
だからこれはかけらじも、一つ味わいの一つだっていうことなんですね。
いやー、ありがたい。はい、もう本当にありがとうございます、本当に。はい、
おにぎりの桃太郎、ホネスさんが熱く押す理由が分かりましたと。
ありがとうございます。ね、
ホネスさん、そしてかけらじに、おにぎりの桃太郎についてお便りを出してくれたリスナーの方々に感謝いたします。というわけで、お腹も心も好奇心も大満足の聖地巡礼となりました。
よかったです。
すごいですね。聖地巡礼、かけらじの聖地巡礼をしていただいた方って、これまでいらっしゃいましたっけ？
初めて
です。初めてのメールのように思います。うんうんうん、はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。仕事柄、半年に一回ペースで三重に行く機会があるので、次はぜひ、おにぎりの桃太郎、久保田本店にて、シンボルタワーから出てくる桃太郎を拝みながら天むすを食したい。書いてありますね、天むすね。
書いていただいて。
書いてあります。はい。
失礼いたしました。そうですね。その時、だし巻き卵あったら、だし巻き卵もぜひ食べてみてください。
そうですね。はい。
めっちゃうまいですから。
はい。時間があれば、他の聖地も巡礼したいですね。グリーンティーさんが駆け上がった崖を自分もいつか駆け上がってみたいものです。
言っときますけど、絶対無理ですよ。
無理ですよ。あそこまで普通に入っていいものかね。
そうです。そういう
結構、結構敷地の中
で。入れたとしても、あの壁はね、駆け上がれない。
まあ、年にもよりますね。
今だってグリーンティーもう無理でしょ。
いや、ちょっと厳しいかもしれないね。去年だったか俺、捻挫しましたからね。普通に足首。
あ、言ってたね。階段でね。
そう。
そっか、
はい。思わぬところにガタが来てるんですよね。
うん。
いつの間にか。
で、ここでね、聖地でまた事故ったりとかしたらさ、また余計ね、はい。
笑えなくなっちゃう。
笑えなくなりますから。はい。 というわけで長くなってきましたので、この辺でメールを締めたいと思いますが、桃太郎以外にも近鉄富田駅周辺には聖地としての見どころがたくさんあったので、リスナーの方はぜひ訪れてリポートしてほしいですね。はい。おにぎりの桃太郎の隣のお好み焼きとたこ焼きの店、だるま屋。
はい、はい。
はい。パン好きの間ではかなり有名だし、リスドールの焼きたてパン。
はい。リスドールね。はい、
一切観光地化されていない駅前商店街からイオンモール四日市へ続く道は昭和から平成にかけての栄光、盛衰が見て取れて非常に趣のある街並み、
はい。
また行きたいと思わせる魅力がありますね。写真も撮っていただいております。はい。
これめちゃめちゃいい風に書いていただいてますけど、富田駅から、
はいはい、
イオン、え？
私たち歩きましたよね、昔。
北ジャスでしょ？
うん。そうそうそ
う。うん。
いやいや、くたびれてるだけだから
ね。確か俺ら、ここ、もう一個聖地追加しちゃうかもしれないですけど、この道沿い、
うん？
あ、いや、いや、ちょっと、この、僕らが、かけらじでね、この崖を一回駆け上がったことあったじゃないですか。
あったあった。
あの時に、この通りを通って、この通り沿いに確かね、寿司屋さんがあって、そこに入って食べたと思うんですよね。寿司を。
そうだっけ？あ、食べたわ。
うん、
食べた食べた。
そこも聖地と多分なると思いますので。またリスナーさん。
そんなに美味しかったでしょ？
いや、美味しかったかどうかちょっとちゃんと覚えてないんだけど。
うん、そうね。
普通に寿司屋が確かあったって思って食べました。
そんなこと言ったら、四日市のなんか大体聖地になっちゃう
はい。なんならかけらじ10周年記念でお三人さんが訪れて収録してほしいくらいです。はい。私のようなにわかリスナーでも想像するだけで胸熱です。ということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そんなわけで今後とも配信を楽しみにしています。配信がない日は少しずつ過去回を遡って全ての回を制覇すべく聞いていますので、これからも無理のない範囲でぜひ配信し続けてください。I need born という2012年春モデルの東芝ダイナミックより送信ということで。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんなに愛していただいてるのはもうなかなかないですね。
そうですね。
うん。いや、嬉しいですよ。
最近、でも過去回を遡っていらっしゃってるってことなんで、最近聞かれたっていうことなんですかね。
うん、そうっぽいですね。うん、お便りも
最近聞き始めていただいたんですかね。はい、
うん。
これで過去回。
そうですね。いや、それにしては聖地の洗い出しがすごいですね。
すごい、すごい。
ちょっとしか喋ってないんじゃないですか、日長の歌謡とかさ。
いや、っていうか、アピカの話知ってるって相当よ。
そうだよね。
だって一回ぐらいしかしてないんじゃない俺。
ああ、そうだと思う。
馬さんとかと。
うん、
アピカって今もう多分ないでしょ。あんのかなアピカ。
いや、わかんない。
なんか別のあれに変わってそうですよね。
超懐かしいアピカとか。2階上がったところのね。はいはい、パチンコ屋の上のアピカね。
行きましたね。
懐かしい。
はい。
いやあと、カラオケ行ったの覚えてるわ。
じゃあ行った。
まあでもこんだけ10年も配信してればその聖地がわかるぐらいの話をしてるってことなんですね。
そうよ。はい、ここに、ね、三人がいたって思っていただける、うん、いや、我々の聖地なんてそんなおこがましいですよ、そんな。でもね、本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ね、また、うん、無理のない範囲で逆に聞いていただければ嬉しいです。ですね、はい。じゃあ最後、三通目。こちら、ケリーさんから、タイトル、はい、信号が顔に見えるといただいていますね。はい。はい、ほう。皆さんこんばんは。こんばんは。10連休明けは失敗続けで長すぎる連休が原因なのだと決めつけているケリーです。はい。信号が顔に見えるとグリーンティーさんがおっしゃっていましたが、僕も顔に見えます。
すごい、
は
い、いた、
ね、いるんですね。はい、やっぱり。
LED ライトの信号機は顔に見えにくいのですが、昔のは、青、黄色、赤が瞳に見えます。はい。まつげの長い信号機とか、男っぽい目の信号、女性みたいな信号と子供の頃から思っていました。
へー。
特に矢印の信号はいろいろな顔つきがあるように見えていました。うん。日の当たり具合、角度によって信号機っていろいろな顔があるのだなぁと思っていました。これまでこんなこと思っているのは自分だけだと思っていたので、誰にも言わずに過ごしてきました。初めてカミングアウトします。
そりゃそうでしょう、ね。
最近の LED の信号は顔に見えないので面白くないです。昔のように戻した方がいいと思います。ではまたメールしますね。これ完璧に同じこと主張してますよね。
そうだね。気が合いますね。
いや、気が合うとかじゃなくて、ちょっと怖いわ。言っているんだ。じゃあ、信号機のことを顔に見える人がいる。
まあ、顔っていうほど、その具体的にね、まつげがどことかそういうのではなくて、表情があるように見えるんですよね。
いや、だからそれが怖いんだって言っても。
これがもう4人中2人って時点で結構怖い数字になってきます。今 50%。
いや、顔とかじゃなくて表情なんだよって。俺たち表情も見て取れないからね。
顔って見てないですから、そもそもね。
だからまあ、いわゆる悲しげな信号機だな、みたいなの
がなんだそれ、悲しげな信号機。どんな信号機だ、それ。
まあ、それは多分ね、その周りの情景とかね、夕日に変えてるとか、そういうのもあると思うんだけど。
なるほど、ちょっと寂れた、そうそうそう。なんか田舎道に、
そう。
寂しく立ってる信号機、まあ昔の LED じゃない、
そうそうそう。
ライトの信号機を見ると、あ、ちょっとなんか眉毛下がってるように見えるな、うん、みたいな感じってこと？
まあ眉毛があるかどうかは別としてね。
いや、わからんのか
い。まあ。いや、でもそういうのはありますよ。だからそれでさ、ちょっとすげえサビがすごいとかね。そういう状
況。赤サビがね。
はい。含めてですけど。だから、まあ意外とね、まあ普通にこう、かけらじ聞いている方の中でもこう、一人いらっしゃったということですから。
いや。結構いるんだろうね。
いるんじゃないですかね。こういう方って。
でも、男っぽい目、女っぽい目、みたいな信号っていうのが、面白い、ね。
信号の上の傘みたいになってるところが、こう、まつげっぽく見えてるとか。
うん、まあ ね、長かったり短かったりしますから、
はい、そういうので、若干、差が出てきそうなね、うん、ポイントですけど。なるほど。
すごいな。
いや、これね、だから、ケリーさんも、だから、長年ね、人生歩まれて初めてカミングアウトされたって
こと
ですよ
ね、
ね。なかなかね。
人にあんま言わないもんね。
言わない。だから俺も、ポッドキャストだから言えたみたいなところあって、普通にね、会社で同僚にこんな話したら惹かれるだけですよ、こんなの。
惹かないかもしれないじゃん。今回みたいに、俺も実は顔に見えるんだよねっていう人いるかもしれないじゃん。
まあ、まあそういう、話に、ね、雰囲気になる、ね。
今まで人に言ってこなかったけど、はい、実は私、これのことをこういう風に見えてます、みたいな回やったら面白いかもしれない。
ああ、それは面白いかもね。うん、意外と、だから、これは今回は信号っていう話ですけど、うん、それ以外もあるかもしれませんよね。
まあ、だから、何に興味があるかって、それこそマジック・ザ・ギャザリングと、この前のお金に興味があるみたいな話もそうだけど、うん、あんまりそういうのって言わないじゃん。僕が紙幣すごい好きですみたいな話ってあんまり言ってこなかったじゃん。
うん、そうね。結構新鮮でしたから。
うん。だからああいう話って面白いかもね。
うん、差があればあるほど、
うん。
それギャップでまた面白いんですよね。
う
ん、
そう。他の二人が絶対興味なさそうなことを、
そうそう。
じゃあすごく好きだみたいな、
ね。そうね。
そうそうそう。
そういう意味だと電車とかも顔に見えますけどね。
あ、それはわかるよ。車とかでしょ、
うん、そうそうそうそう。ああいうのは結構、
まあ、顔に見える。
有名じゃないですか。うん、
それはもうだって、顔だ、
ね。有名って。
いやだってさ、顔って言うからね、普通に。
ああ、言うね。ライトとかのね、その感じで、表情が出たりする
し。なんか、笑ってる車だなとか、あ、ちょっとムスッとしてる車だなとかっていうのは、なんとなく、それはね、
うん。
それは、まあわかるんだけど、信号機まではちょっと、ちょっと、考えが及んでいなくて、はいはい、すいません。
はい、やっぱ人によってその着目する点が違うっていうの面白いですね、こういうのね。
面白い、はい、面白い、これは。
ということで、僕はすごく、ケリーさんも同じこと考えてらっしゃったということで、嬉しいですね。
いや、すごいわ。
はい。
これはすごい。
はい。ありがとうございます。他にもカミングアウトされる方いらっしゃいましたら、ぜひ。
このタイミングですよ。信号機が表情に見えるっていう方いらっしゃったら、
ね、はい、そうですね。
ぜひお待ちしてますね。
はい。ということで、お便りさん通、ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
ということで、まあね、ここだけで結構喋りましたんで、早速本編の方に入っていきたいと思うんですけれども、
うん、
はい、
今日のトピック担当は、うままさんでございます。
はい。今日は、タイプは井戸端カオスにしようかなと思っていて、
うん、
なんか大したネタじゃないんですよ、本当に。ただ、結構その、 我々最近、結構社会人生活が長くなってきたねって話もね、ねしていたところもあるので、初対面でどういうふうなテクニックを使ってますかっていうような、こう、ちょっとこう、新社会人、まあ5月っていうのもあるんですけど、うん、新社会人とか、まあ学生さんに向けにも、いい意味でね、いいアドバイスになるかもしれないという意味でですね、
うん、
初対面についてのあれこれを3人でちょっと語ってみようと。
なるほど。
ちょっと今テーマふわっとしてますけど、まあこれちょっと実際コーナーに入ってから、3人でちょっとずつ話していければいいかなと思っております。
わかりました。じゃあ、早速本編に参りましょう。
北海道は、
でっかいど
ー!皆さんこんにちは。北海道に住む、マオ、リエ、モエでお送りしているポッドキャスト、マリモエオです。
雪が降る直前に出現する虫、雪虫。って何それ美味しいの?
一番美味しいものが売っているコンビニは、セイコンマートだ
などなど、北海道のローカルネタをメインに、不定期配信でお送りしています。
みんな
聞いてみないかーい。
さっきね
はい。ということで、本日のトピックですけれども、井戸端カオスで、初対面について3人で話してみようじゃないかと。ちょっと話題がね、うん、一気に変わっていきますけれども。
うん、
はい。まあ、結構そのビジネス的な話とかって、本当に一テーマ、なんでしょうね、がっつりのテーマじゃないにしても、仕事の話とかもちょこちょこ最近増えてきたなって思っていて、ちょっとね、ここいらで、初対面でのテクニックなんかをね、3人でちょっと話せれば、ちょっと面白くなるのかなと思って、
うん、
企画させていただきましたと。
はあ、
はい。まあ、最近結構いろいろと情報のソースがあるテーマが、過去回多かった気がしてるんですけども、ちょっと今回本当なんもないですわ。これも過去のコンビニの回みたいな。そこくらいまで遡るかもしれないんですけど。っていうのも、僕がですね、自分の仕事で、ちょっと最近、っていうかまあ今週もですね、初対面の人が、多くなりそうな一週間になりそうなんですよ。ちょっとこう、二人普段どうしてんのかなと思って、聞きたいっていう意味もあるんですね。
なるほど。
っていうところも含めて、ちょっと、三人で、初対面の時のコツであるとか、こういうことを見てます。
知識を得たいってことね。
そういうことですね。っていうのと、まあ、その一連のコミュニケーションを通じて、例えば、初対面のコミュニケーションちょっと僕、私、ちょっと不得意なんですよっていう人が、もしかしたら何かしら、こう、コツを掴んでいただけるような会になるのかなと思って、
うん、
ちょっと選んでみましたと。でまず三人は、まあ、僕含めてですけど、顔、人見知りなのかどうかと、いうところですかね。この中にでも人見知りってあんまいますかね、でもね。
いや、僕人見知りですよ。
いや、僕も人見知りだ
な。出た出た出た。三人とも、謙遜していくっていうスタイルね。
いや、謙遜じゃないのよ。ガチなやつだから。まあでも、いや僕は人見知りと思われないんだろうなとは思ってるよ。
うん。言うても、みんな人見知りって言いつつも、
うん。
社会ってそれを受け入れてくれなくて、ね、いきなり会わされる。
厳しいな。
会いたくなくても、急にお客さんとかパーで出てきて、お世話になっておりますみたいな、うん、世話になってねえよと思いながら、やっぱ言うわけじゃないですか。
うん、いや、僕は人見知りって言ったのはもうプライベートでは、基本、はい、人見知りです。ただ、うん、ビジネスにおいては、
はいはい、
人見知りをしてる暇がないというか、それが無駄な時間だと思ってるので、もうそこはスイッチを入れますよね。パチンと。うん、でも、ひとたびプライベートになると、もうガンガン人見知りになっちゃいますね。
あ、なるほど。グリンティスさんは、結構ホネスさんはお客さんとかに会うっていう話で、
うんうん、
よくね、話としても出てきますけど、グリンティスさんはどうなんですか普段は。結構社内のやりとりが多いですね。
まあ、社内のやりとりが多いね。で、あんまりね、まあ、外の人と会うにしても、 そうだね。あんまりこう、ビジネスで合致し合うって感じは今はないですね。あの、なんちゅうのかな。メールでやり取りするとか、テレビ会議ぐらいで、あんまりこう、外でね、あの、打ち合わせするとかはない。
うん、
ので、まあ、ちょっとだからその初対面、どういうパターンの初対面でのやり方の話をするかにもちょっとよるかもしれないなと、ちょっと今日
は思います。そうですね。まあ、ここでは、まあ、ね、プライベートの話してもしょうがないので、あくまでビジネスっていうシチュエーションに限ってですね、
うん。
例えば、最初の顔合わせとか、打ち合わせですよ。まあ、いろいろ業種があるにせよですね。急に、お客さんだったり、逆に言うと、こっちが、何でしょう、逆にお客さん側だったりっていう、いろんなパターンがあると思うんですけど、うん、何せよ仕事上っていう絡みで、お客さんが、例えば、一人なのか三人なのかは、いろいろシチュエーションあるかもしれないんですけど、だいたい一人から三人くらいのお客さんと、初めて会うときに、どういうコミュニケーションをしていくのかっていう、まあ、そんな感じで、例え話ですけれども、
うん、
聞いていきたいなと。思うわけですよね。
ああ。
はい。で、僕なんか最近そういうのがすごい増えちゃってて、
うん。
どういう感じで言ってたっけって思うんですけど、過去の記憶があんまないんですよね。
ないんかい。
そう。だから、あの普段の僕どうしてたんだろうって思いながら、あんまりこううまくない感じで、初めましてみたいな感じで、お世話になっておりますみたいな感じで、名刺交換するみたいな。なんかね、未だになれないんですよね。
はあ。
慣れないって言いつつなんかそれがじゃあギクシャクしてるかって言われたらそれは人の判断になっちゃうんですけど。なのでそれはそれで楽しみながらやってはいるものの、これってなんでしょう。こなれた人とかってどうやってんのかなっていうか、何が正解なのかなっていう、ちょっとわかんないんですよね。
まあ、正解っちゃよくわかんないね。確かに。
うん、そう。まあ、正解は多分いろいろあるだろうからな、
うん。
無難にこなすかこなさないかじゃない？
まあ、そうですね。
そういう意味で言うと。
そうですね。無難にこなしたいかっていうのもあるんですけどね。どう、その、相手に印象に残るかとかも含めて。
あ、だから、まあ、それは立場によってじゃない。
まあ、
その、自分が得意先側なのか、相手が得意先側なのか、
うんうんうん、
とかも含めて、こっちは無難にこなす必要があるのか、それとも積極的に行く必要があるのか、みたいなところもあるじゃん。
うん、
こっちが提案する側で、初対面です。みたいな形だったら、多分、スムーズな人間関係を構築しつつ、まあ、初回ではなかなか無理だろうけど、ある程度の信頼がおける人ですよっていうところをアピールしなきゃいけないみたいな。
つまり、ま、こっちからそこそこね。
そうそう。
話も。
情報しなきゃいけない、
ね。うん、してかなきゃいけないし、うん。
いい人ですよアピールみたいなのを、向こうが得意先だと、僕の場合は、まあ、気づかないうちにしてるかなっていう感じはしますけど、逆に、こっちが得意先の場合は、こっちが、まあ、言い方悪いんですけど、判断をしなきゃいけないわけじゃない。
うん。
その、なんか新しいものを提案したいんですって、僕のところに来て、すいませんけど聞いてもらえませんかっていう時には、まあ、この人がその信頼に足るかどうかっていうところを、こちら側が判断をするっていう立場になっちゃうので。
まあね、複数の会社にね、それをお願いしてるとすると。
そう、おこがましいですけど ね、判断をする、
うん。
ただ、そういう目線で見なきゃいけないので、なんか、常に誰に対してもフランクっていう形ではいけないんですよ。
うん、
初対面の場合は。
なるほどね。
だから、
うん、
そう。そこは、僕が自分が得意先側として会う場合は、中立を気にしながら喋るかな。
はいはいはい。
うん。その違いはあるかも。で、今回そのうままさんが、その、どっちの立場としての、その、初対面が多いのかによって、僕のアドバイスは変わると思います。
まあそうなりますよね。まあ、まあ僕が助けてっていうだけの話で今日ね、やりたいってわけではなくて、なんか全般的に。
一般的なところ
と。そうですね。聞いてる人もしかしたら、4月から仕事始めてるって、うん、まあ5月6月でようやくお客さん先に、まあ先輩のね、方と一緒に訪問するようになったよって人も、うん、まあ出てくるかなっていうのもあるので。
まあだから、
まあ
そういう意味で言うと、うん、僕はまあいろいろ、まあ、 おこがましいですけど、アドバイスさせていただくと。
はいはい。
新入社員とか、そこら辺の人は、まず初対面の場合は、出しゃばらない方がまずいいっていうところ。
ああ。出しゃばらないと。
うん。
それっていうのは、例えば、どうしてもこう、活気ある若い、ね、いい若手だって見せたくて、
うん。
もうどうしても前に出てしまうとか、
あ、そうそう。
っていうのを、ちょっとこう、控えて、まずは落ち着いて、
うん。
先輩社員に一旦任せて。
そう、うん、そう。最初挨拶ぐらいでいいんですよ。
はいはいはい。
なんか偏った考え方だと言われる可能性もありますけど、先輩と一緒に会議に参加するんであれば、多分メインは先輩なわけですから。うんうん、そこで、いや、僕、もう先輩を蹴落としてでもこれから頑張ります、みたいな、その圧は、初対面の時にはいらないかな。
なるほどね。
それの野心があるんだったら、その後見せりゃいいから。
はいはいはい。まあ、何しろ業務とかでね。
そうそうそう。
挨拶よりは。
そう。初対面でそれやっちゃうと、なんか、こいつ、社会人として大丈夫かなって思われちゃうから。うん、それは得意先の人もそうだしね。そこはやらない方がいいかなっていうところがあるかな。あと、
うん、
逆になんですか？
その、骨粗さん側から見て、
うん、
お客さんなりね、逆にこっち、はい、自分がお客さんだったりする可能性もあるんですけど、
はいはい、
相手側が出てきた時に、
うん、
どういうところ見てます？逆に言うと。
ああ、そうね。
自分が気をつけるのはまあまあ、いろいろね、当然のことってのはあると思うんですけど。
僕の判断基準って別に向こうが、その、まあ、一部その敬語がちゃんと使えるかどうかっていうところ、知らないうちに気にしちゃってるかもしれないけど、あんまりそこって重要ではなくて。
はい、はい、はい
はい。どれぐらい、例えば僕が提案を受ける側だとしたら、どれぐらい自分が売り込もうとしているものに対して、熱意があるかかな。
お
ー。うん、ちょっと判断基準曖昧かもしれないけど、この前あったの、あ、この人とは、仕事したいなって思った人がいたのよ。
それなんかの商品を売ってるような人なんですか？
商品というかね、その人は、まぁ、ちょっと、あんまり具体的な話だとちょっとあれなんだけど、
もちろん、はい。
まぁ、卸の人だったの。要は、
うん、
いろんなメーカーさんのいろんな商品を取り扱ってる人だったの。だから、自社商品が、まぁ、一部あるのかもしれないけど、今回話をしている内容は自社商品ではなく、どっかのメーカーが作ってるものを、まあ、仲介で我々が販売しますよっていう人だったのね。
うん。
その人と話をしてて、この人と、あ、この人だったら一緒に仕事したいなと思ったのは、まあ、自社商品でなかったんだけれども、なんだろうね、こっちが何を要望してるかっていうのを、すごくね、心地よく察知をしてくれる人だったの、まず。
おー。
うん。まあ、それが非常にチープな言い方かもしれないけど、1を言ったら10理解する。まあ、そこまでじゃないかもしれないけど、1言ったら2か3は理解してくれる人だったのね。で、その、空気を読む力だったりとか、あとはその、自分、我々がこういうものを要望してるんですっていうものに対して、一つの案ではなく、あ、それだったらこれもこれもありますよっていうのを、なんか自分が持っているその製品をすべてある程度理解をしていて、いつでも引き出しがちゃんと出せる人だったのよ。
自分のもんにしてるとね。
そうそうそうそう。
うん、
で、こっちが突発的に、いや、でもそれだとちょっとこうこうこうなんで、こういうんだったらどういう製品ありますみたいなのを、その打ち合わせの場でパッと言ったとするじゃない。事前にそういう話をしてなくてね。
はい、はい。
そんな時でも、あ、それだったら、ちょっと今日資料ないんですけど、こういうのありますよとか、あ、それだったらちょっと、紙には持ってきてないんですけど、ちょっと PC で画面でこんなのありますよとかっていうのが、あんまり考えずに、ちゃんとスラスラ出てくる人だったのよ、
うん、
その人は。その人は、単純に僕は、あ、この人のプレゼンはすごく上手いし、多分仕事すごいできる人なんだろうなっていう印象を受けたのね。
うん、
だから僕はそういう人とは仕事したいなと思うし、まあだから端的に言っちゃうと頭の回転が早い人っていうことになっちゃうのかもしれないけど。
まあでもあれですよね、表層的なところの、なんでしょう、マナーとかそういうのじゃなくて、もう一歩踏み込んで、うん、業務に対してどれくらい熱意があるかとか、自分たちの思ってることにどれくらい役立つようなものを持ってるのか、まあね、これから先取引する上で有用な人なのかどうかっていう風な目線で見てるっていうね。
あの、僕って、まあ、自分に無駄が多いとことを棚に上げてすごく申し訳ないんだけど、あんまり無駄が嫌いなんです、僕。その、
うんうん、
効率化を常に考えたい人間なので、なんか、僕もたまに言っちゃうんだけど、質問をした時とかされた時に、ああ、今ちょっと回答できないんで、持って帰ります、みたいな文化あるじゃん、日本って。
うん、
その打ち合わせの場においてね。
はいはい。
ちょっと今ちょっと判断できないんで、ちょっと持ち帰らせていただいて、後でちょっと回答します、みたいなシチュエーションって多くあると思うんですけど、それが極力ない方が僕はベストだね。
ああ。できる限りその場で。
うん。
回答したいとか、
うん。そう。自分の判断で回答できるところは回答して、まあ、どうしてもなんかその、金額面だったりの折り合いをつけなきゃいけないとかっていう時は、まあ上との相談っていうのはところもうそれはしょうがない。
まあまあね、自分で何もかもね、喋っちゃうと、そうそうそう、後でお前なんで勝手にそんなこと言ってんだみたいな、
そうそう、
責任問題にね、うん、なりかねない
と。その責任問題のところはもうそれはしょうがないとして、まあそこに関して言ってるんじゃなくて、なんかの商品だったり、なんかのサービスだったり、オタクのところにはそれがあるでしょってこっちが分かっているのに、あ、すいません、ちょっと私は、そこを把握してないんで、持ち帰らせていただきますって言われちゃうと、
うんうん、
なんでこっちが分かってるのに、君分かってないのかなって思っちゃう。うんうん、まあ、まあ、言い方悪いけどね。だそういう人とあんまり仕事をしなきゃいけない時もあるんだけど、積極的にしたいとはあんまり思わないかな。僕はね。
うん、結構そういうので初対面の最初のね、コンタクトで、露呈したりしますよね。
そうそう、
いきなり最初の一発目のミーティングで、うん、お互い初登場の状態で、
うん、
なんかミーティング10回目くらいに出てくることはあんまなくて、
うん、
そういう人っていきなり出てきますよね、そういう特徴とかが。
そうそう、だから、まあその商品とかに限らず、受け答えでもそうなんだけど、こっちが突発的にこうこうこうだよねって言ったことに関して、その場でちゃんと考えてすぐにそれに対しての自分の意見だったりをしっかり言える人は、あ、この人頭いいんだなって単純に思うから。だからそういう人とは、あ、この人は仕事したい人だなとかは思うよね。で、僕も極力そういう人になれるように、自分に対して質問があったものとか、このプロジェクトどういうふうにしていった方がいいですかねみたいな、そういう全体的な流れになった時には積極的に発言をするようにはしてる。うん。
まあ、でも、僕も結構その、今、ホネスさんの話を聞いて、うん、そうだな、確かになって思うことは多々あったので、
うん、
その辺の視点はかなり近いものがあるのかなって思います。で、うん、はい、最近は結構その、新卒っていうか、本当に若い方でも、一見すごいしっかりしてる。落ち、うん、なんか緊張してなくて、すごい落ち着いてる感じの人って結構たくさんいらっしゃるんですけど、ただ、それなだけで、中身全く何も知らなくて、
あ、まああるね。
で、あ、はい、はいとか言ってるんですけど、本当に分かってるんですかって思って、聞くと分かってなかったりするんですよ。
あるね。
結構そういう形だけみたいなのが、多いなと思って、で、そういう時にミーティングとして印象がいいのは、あ、すいません、今のちょっとよくわからなかったんで、こうこうこうですかっていうふうに、せめてね。
あ、確認するとか、ね。
そう、確認してもらった方がね、うん、あ、そんなこともわかんないよかって一瞬思っても、
うん、
一旦それ伝えるためにミーティングしてるわけですから、
そうだね。
わかった風になってわかってないっていうのが一番辛いですから、うん、そこはちょっと一歩踏み込んで、あ、ちゃんとガッツがあんのかな。そう、あ、そいつはそいつで、今まだまだ能力全然足りなそうなんだけれども、うん、それ分かんないってことをちゃんと、分かろうとしていると。なんとかこう力になりたいっていう気持ちがあんだよなっていうところは少しポイントとして高まるのかなとは、
ね。それはね、なんか、新人に限らず、 それこそ10年選手の、はい、まあ、中堅と言われる人たちでも、
はい、
あの、新しい得意先に行くときって、その得意先の文化とか、その仕事内容だったりって、初めてだったりすることなんて往々にしてあるんですよ。
あ、はい、
だからね、別に10年目の人も、あの、わかんないことはね、しっかりわかんないって言えるっていうのはすごく僕は重要だと思うかな。うんうん、だから僕も、初めての案件とかでわかんないことあったら、普通に、ちょっとすいません、不勉強で申し訳ないんですけど、あの、ここの流れについてはちょっと僕わからないので、教えてくださいっていうのは言うようにしてるし、
うんうんうん、
だからそれがわかんないものをわかった上で、まあそれだったら、あの、こういうふうな考え方できるんじゃないですかっていうようなところにもつなげるようにすることによって、それでね、だいぶ信頼は勝ち取れるかなと僕は思ってるので、やるようにはしてますけどね。
よっぽど賢くないと、ね、だって人が話してる内容を一回で理解して、ね、
いや、無理無理
できる人間、うん。先ほど本日さんがおっしゃってた、すごい優秀な人だったら一部、
そうね、
1で10くらい分かる人もね、うん、中にはいるんですけどす、
ね。全員がそれじゃないからね。
そう、あとお客さんの言ってる内容の説明の仕方も必ずしもベストじゃないから。
そう、自分たちは分かってるから、そうそうそう、はしょっちゃうんだよ。
そうそう、はしょって、はい、あ、これ分かんないですよね、すいませんとか言って、
そうそうそう
こうこうこうなんですよ。うちこうなってんですよっていうふうに。
なるほど、なるほど。
補足していって、あ、そうそう、なることも多いから、その時に分かったふりして、あ、なるほど、とか言いながら適当に相槌打っちゃうと、
うん、
なんかこいつ何にも知らないのに、ただただその場を合わせてるのかなとかって。
聞いてこなかったけど大丈夫かなみたいな。
そうそう、そういうのもね、あったりして、逆にそれくらいの少ない情報で見積もりとかをさせるっていう可能性もあるのでね、
うん、
うん、そういうのあるんですと。なると初対面で結構そういうのがあると、
うん。だからまあ初対面での印象って結構重要だよね。
うん。まあ結構社内でも初めて、新しくこの今回このプロジェクトのメンバーになりましたっていう人と、
うん。
認識させるために共有のためのミーティングとか、なんかそういうのある時もなんか今と同じ話なのかなっていうか。
そうだね。
うん、
まあ、確かに、まあ、その、会社の外か中かってあんまり関係ないからね。
そうそうそう、そう思いました。ブリーディさんとかは結構それに近い話とかありますか？この社内とかの打ち合わせとかで。
まあ、話し方とかは結構気になっちゃうかもしれないですね。つまり、まあ今の中身の話にも近いんですけど、なんか、読み上げてるだけなのか、
あ、ちゃんと資料、
そうそう、ちゃんとなんか分かって話をしてるのかって、なんとなくこう、見た目でも分かるんだよね。
分かる、分かる。うん、あ、この人、ただ字を追ってるだけだな、みたいな時は、正直、この人担当で大丈夫かなって思うよね。
うん、
究極さ、スマートフォンやってる人とか中にいません？なんか。
まあ、いるいる、うん。
初対面のミーティング、うん、まあ、ね、相手の立場はお客さんっていうパターンだったら、まあ、あるにせよ ね,、まあ、ね。あるにせよ、そうそう、百歩譲ってにしても、なんかもう、自然に見てるみたいな。
うん、
今の人
に。だから、そういう場合はもうこっちに興味ないんだろうなと思って、あんまり力入れないもんね、僕は。うん、あ、聞いてないなって。多分、そのスマートフォンいじってる人は、ここの得意先の中で一番役職の高い人だと思うのよ。そうじゃないです。スマートフォンでいじれないからね。
ね、うん。とりあえず現場に任しておいて、あとで結果だけ教えて、みたいな。
うん、そう。まあ、まあ、俺は参加はしろって言われたからしてるけど、まあ別に俺ここの場にいなくても、あとで結果だけ聞きゃいいじゃんっていう人が大体スマホいじってるから、うん、その人が興味ないってことは、まあ、うちの会社って、ほぼほぼ目はないんだろうなって思うから、早々に終わらせるようにしてる。無駄が嫌いなので。う
ん、なるほどね。
確かにその、参加者の利害関係ってありますよね。
まあね、
うん、ある。
そう、こっちもこっちで3人くらい行きますってなった時も、3人が同じモチベーションで行ってるかって言われると、
まあ、1
人くらい、いやいや連れてこられてる人もいるし、うん、それは逆もそうなんだよね。
うん。
今日俺いるの？とか言いながら入ってくる人とかも、もう、数日で喋ったまま入ってくる人もいるしね。うん、俺、いた方がいい？みたいなこと言って、うん、っていう人も普通に
いらっしゃいます。あとで教師もらっていい？うん。あ、じゃあ、すいません。今日ご挨拶だけで、みたいな。
うん。いるいるいる。
なんか、忙しいアピールかなんだか知らないけど、別にお前の予定のもう、裏でやってくれ、そこら
辺。そうそう。最初から行くんなよ、と。そうでいますね。
だから、そうだね。僕は、だから初対面で、 相手の気を引くために僕が逆にその得意先に何かを提案するときに使うもう一つの手法としては、資料ばっかり見て説明しないだね。
ああ、うん、資料配っちゃうと確かに、そこの、
そっち
勝手にページ飛ばしたりとかして、
うん、そう、先に見られるじゃん。だから、僕は、あえて、自分の資料を向こうに向けて、自分の資料を差しながら説明する。
う
ん。
そうすると、こっちで何かやってるから、向こうはこっちを見ざるを得ないじゃん。自分たちも資料あるんだよ、はい。
うん。
それはもう書き込み用にしてもらって、
一旦見てくださいと。
そう、一旦、ここのところなんですけど、ここがこういう風になって、実はここってこうなんですよって、こう指でちゃんと説明をして、で、ある程度の熱量を持った形で説明をすると、まあ、大体、よっぽど偏屈な人じゃない限りは聞いてくれるかな。
うん。
うん。
そうね。
なるほどね。結構細かなスキルが散りばめられてるというか。
そうね。あとはもう、資料は絶対綺麗にしていくっていう。まあ、そうなっちゃうともう初対面関係なくなっちゃうんだけど。
まあ、外出るときはね、特にね。
うん。資料も定裁僕すっごいこだわるんですよ。ね、本当にみんなパワポの使い方が下手すぎるのよ、世の中の人は。
え、それなんかそう、ずれてるとかそういう。
そう。
あれを綺麗にしていくってことですか？
そう。なんかこのスタート、文字のスタートが上のテキストボックスと下のテキストボックスでちょっとずれてるとかさ。
ああ。
なんでここの感覚を、等感覚にしないのかなみたいなのって結構あって。
なんか、過去資料を見ると全部それずれてますよね。見事にね。
だから。
誰も合わせてないっていうか。
そういうのって、別に気にしなくていいんだけど、そこを直すだけで資料の印象ってぐっと変わるのよ。急に綺麗な仕様になるんですよ。そこをちょっと気にしてあげると。
はいはい。
で、それで、なんか、その会社さん用の資料とかを、綺麗に作っていった時に、僕の最上の喜びは、まあ、受注したらもちろんそうなんだけど、その資料を得意先の方に褒めてもらうと、もう、受注と同じぐらい僕は幸せなの。
なるほど。
うん。だから一回、今の馬馬さんの会社に提案をしたときに、受注はできなかったんだけど、資料めっちゃ褒められたのよ。
あ、そうなんだ。
うん。いや、
なるほど。
これす、資料めっちゃ綺麗ですねって言われて、しかも、それなりの立場の人に言われて、
うんうん、
もう俺それだけでもう受注できなくてもいいっす、みたいな。あ、もう、
まあ、個人的なね、あれは達成しましたみたいな。
そうそう。もう、俺はもう認められました。あの会社に認められました、みたいな。まあ、一個人でしかないんだけど、うん、でも、そう言われるとやっぱり、あ、こういう細かいところにも、ちゃんと目を配ってくれる会社なんだなってこっちも思うから、なんか仕事にやりがいがあるなと。
うん、似た話で言うと僕も、これももしかしたらリスナーさんの参考になるかと思って話すんですけど、僕なんか資料の綺麗さとかそういうのは全くなくてですね、単純にあるスマートフォンのアプリを作ってて、
うん、
その動作をもっと早くしてほしいっていうのをずっとお客さんに言われてて、それを早くする方法いくつか、決めてて、で、実際その物も用意して、これだけ早くしたらこんだけ早くなりますっていうデモが見せられる状態にして行ったんですけど、うん、やっぱね、いろいろと別の話とかがたくさん出てきちゃって、で、どうしてもその話が、おざなりになるというか、ところでこっちのコードで、来週のこの会議の予定がどうのこうのでとか言って、まあ、うちのね、同じ同僚っていうか、同じチームのメンバーも、大事な話がたくさんあるもんだから、1時間って決まった時間の中でね、みんながいろいろとこう時間を取り合うわけなんですよ。
はい。
まあ、そこをちゃんと社内でやっとけって話がまず前提にあるんですけど、ただ僕は負けたくないから、
うん、
もうそこを覆いかぶさるように、まあこれを見てくださいみたいな。とにかくこれをやるとこうなんてこうなるんですよ。で、わーってもうめちゃくちゃ汗かきながらプレゼンしまくって、ディスプレイに USB 挿して繋いで、こうやったらこうなりますって言って、で、じゃあ分かった、これこういう風にしようって一連の動きを、最後その、打ち合わせ終わった後にめちゃくちゃ褒められたわけですよ。お客さんにも褒められたし、社内の人からも褒められたんですけど、その時気づいたのが、なんかある、その会議でのゴールを自分の中にね、例えばホネスさんだったら今、資料の綺麗さとか、
うん、
一つの自分のゴール、まあ、たくさんあるゴールのうちの一つだと思うんですけど、 これが褒められたら俺は嬉しいなみたいなやつが一個あるわけじゃないですか。
うんうん。
ずっと僕の中でも、今日このミーティングに行く理由は他でもない、スマートフォンのアプリを早くさせるっていうので、僕がこう決めたアイデアの一つが認められることで、実際それでアプリも早くなるし、お客さんも喜ぶし、それでいいじゃんからっていうゴールを一個決めてミーティングに臨めば、そのためにすごい頑張るわけですよね。
う
ん、
そうだね。
時間が今何時ですとか、今この人がこんなこと言ってますとかっていうのよりも、まずその大目的を達成するためにどうすればいいのかっていうのを、その場でめちゃくちゃ考えるので、
うん、
話題すり替えてでもそういうことする、して結果を残すっていう、結構がめつい感じで、もしかするとこれがこう、マイナスのね、こう、なんだ君はしつこいなとかね、それよりももっと大事な話があるんだ、みたいに、もちろんなるので、使い方は本当にそのシチュエーションによりますけれども、なんか自分の意志というか強い気持ちでプライド持ってね、やると、ほんとそっくりそのままお客さんにそれって伝わるんだなっていうのと、まあ結果としてもそれが結果と結びつくことも、まあないこともありますけども、結果として結びついた時は本当に喜びがあって、あ、今日行ってよかったなというのは感じましたね。なんかちょっと初対面じゃ全くないんですけど、うん、一つ、今日の話でしたかったのが、特にその初対面は初対面でも、その、要はビジネス上の打ち合わせっていう、決まった時間で、
うん。
こんだけ大の大人が集まって何をしてるんだろうっていう不思議なね、空間があるので、その中でのいろんな話がちょっとできてよかったかなと、思いました。
うん。
なんでまあまとめますと、まあちょっとまとめようもないんですけど、まあちょっとビジネス上のね、話がちょっと多かったんですが、何か表層的な話じゃなくて、自分の中で、まあ、こうだと決めたものを、に、沿ってですね、多少相手が何か言ってきても、曲げずに自分で何か決めたことを実践する。
うん。
で、それが認められるっていうのは、すごくこう、喜びに変わるんだなと。
そうですね。
うん。いうところもあるし、あとまあ、ホネスさんがいろいろと散りばめてくれた、ちょっとしたテクニック、小技みたいなところは、実際聞いてても、そう、確かにそうだと思いながらも、自分でじゃあ実践してるかって言われると、まあ多分実践してないので、まあ多分そういうところ、細かいところ全面的に全部やると、お客さんの印象もいいし、ましてや初対面の方からするとね、誰がどれくらいできるか全く知らないゼロの
状態で、
そう、アピールするから、すごい人だなってこう思わせる材料があるわけですよ。
いかに、そのがめつい感じじゃなく、さらっと、俺できるんですよ、アピールが、できるかどうかね。
それマックスに一番いいですね。
そうそうそう。
そうですね。もうそういうのができるといいなと思って。
そう、まあ、スマートに。
うん。個人的には、今週もちょっとそういう形で頑張ろうかなと思いましたし。
あ、よかったですよ。そのね、頑張れる、なんか気力につながってたのから。
ね。まあ、お聞きの皆さんも、ちょっとそういうのを、この会話で何か少しでもね、なんか参考になればいいかなと思いますし、プラス、いや、さらにこういうことするとよりいいですよっていうのがあれば、ぜひ3人に教えていただきたいなと思いましたので、今日はこの辺にしておきたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで T ドリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
はい、というわけでエンディングでございますけれども、今日はね、うん、馬場さんに初対面についてというお話をしていただきましたけど。
はい。
まあまあ、初対面って、ね、学生時代よりもやっぱり社会人の時の方が圧倒的に初対面の確率って高いですからね。
そうですね。
もう日々初対面ですから。その、うん、特に営業とか企画の人たちは。
だから、初めて行く人は、 やべえな、こんなのが毎回あるのかって、ちょっとビビっちゃう。ね。
そうね。
お客さんも、例えば、すごい目上の方ばっかりのね、ミーティングもあるから。
あるある。
そう。まあ、ちょっと、今日この話を聞いて、少しリラックスしていただければいいかなっていうのもね。
そうだね。あまり、肩肘張らずにね。
まあ、僕個人的にはビジネスは仕事だから、まあ、やりきれると思ってて、初対面だったとしても。
プライベートの方が辛いんですか？
プライベートの方が難しいと思ってるんだよね。
そうね、確かに、うん。そうね。
俺だってさ、またその保育園の話になって申し訳ないんだけど、
うんうん、
保育園は僕プライベートじゃない。
うん。
ね、仕事気持ち的には、プライベートじゃない。うん
はい。
で、その、保育士の人たちが、まあ、何人かいるわけですよ。その、自分のクラスの、うん、まあ、自分の子供の担当していただいている先生って何人もいるので、預けに行くと、そのうちの誰かが、まあ、出てきてくれるわけよ。
うん。
はい。
で、そうするとさ、もう、たまに会ったことのない先生とかが出てくるわけ。
うん。
ああ、新キャラが来るわけ。
そう、新キャラ、バッていきなり登場してくるわけよ。うん、こっち、ここの、もちろん何も、身構えてないのに、
うん、
いきなり新しい先生出てきた時の、俺のこのドギマギ感。目を見て話せない感。
まあ、
ひどい。ね、おなんか、よろしくお願いします、みたいな。
でも向こうは一日かけて子供を見て、
そうそう、いや、
まあ、
向こうはもう、うちの子供をもう見てるわけだからね、何日も。
そう
ね、
うん
向こうはだから怖いもんないっていうか、そうそ う, そ う, そうあ。似てるなとか思いながら見つめてくるわけですよね。
そうそうそう。だから向こうが何と思ってるかわからないです
はいはい、はい、
あ、おはようございます。あ、そうですね。じゃ あ, あ、そうですか。じゃあ今日はこんな感じですね。で、何時何時にお父さんもお迎えでとか、もう、なんかもう、スラスラっと。
あこなれてね。
こなれてやる。まあ、何人もね、それ会われてるからそうなんだけど、もうこっちからしたらもう、はい。あ、
そんなに
いや、でも、ほんとこんな感じよ。
共同不信なんだよ
ね。いや、でもね、なんか、わかる気がするわ。パパ友とかそういうのもちょっと怖いからね。
そう、パパ友なんていないもん。
いや、パパ友ってか、ママ友の、お父さんみたいな、あるじゃないですか。
いや、そうそう。いや、そう。ママ友のお父さんとの距離感、マジわかんない。
距離感とかね、よく子供の時さ、うちの両親とかも、なんか普通に話してたなって思うからね。
もう、だって、その、ママ友は仲いいじゃん。
ママ友はいいんだけどさ。
ママ友仲良く見えて、ね、そう見えてるけど、その裏にどういうあれがあるのかもわかんないのか。
いや、まあ、どういうあれがあるかわかんないけど、うん、でも、一緒に子供を遊ばせたとか、なんか児童館に行ってて、うん、そこでもう、ほぼ毎日会ってますみたいなママ友なわけじゃん、そっちは。
うん、
はいはい。
で、それぞれの旦那ってなるとさ、その、ママ友の相手にすら会ったことないのに、さらにそのプラス新キャラみたいなの出てくるわけよ、こっちからしたら。
それなりにね、親しくね、一応、しといた方がいいだろうし、みたいなね。
あまあね、邪険
には 使えない。にこやかにしといた方がいいし。
うん、そうだね、似合うでもしょうがないし。
そう。出しゃばるわけにもいかないから、もうニコニコ立っとくしかできない。うん、向こうの、多分旦那さんも同じ気持ちなんやろうな、っていう。
向こうもニコニコして立ってるわけ一緒だって。
そうそう。向こうもニコニコして、うん、あ、どうもうぐらいなのよ。で、こっちも。
そうですね。
っていういや、もう、あの気まずい感じ。もうね、ほんと、もう早く立ち去りたいと。いや、悪い人たちないのよ。向こうもすごく、ね、子供のこともよくわかってくるし、あ、なんか、あ、なになにくーんみたいな。お久しぶりだねみたいなのすごいやってくれるんだけど、もう、旦那さんはもう、突っ立って、もう、お互いに。
はいはい。
いつも、みたいな。
そのね、子供目線で高い声出してもね、様子がおかしいぞこいつってね、家の中だけにしろみたいに思われるし。ね、
なんかちょっと威厳のある父親に見られたいんだよね、お互いね。
なるほど、ね。
もう、ね、そこは。あ、どう、あいつも、みたいな。
あ、ちょっと落ち着いてる感じに、お互い様子見てるわけ。
もう逆に言うとそこで一回失敗した方が楽なのかもね、製品的に。こけるとかね。
そうだね。
うん。
そうなのかも。いや、もう、変なプライドが邪魔してるんだと思う。
そう、人見知りって大体そういう感じするよね。
そう、失敗したらどうしようと思っちゃってるからね。
そうそうそうそう。だからもうなんかね。
白いな、一回見てみたいなって思ったけど。
まあ、奥が深いですよ。
そういうと、うん、僕、グインティさんの奥さんは多分まだ人見知りだわ。
ああ、まあね。
人見知りの対象だ
わ。うん。だって、一回ぐらいだもんね。
そうね、うん、式の時しか会ってない
です
ね。
でも、式の時に初めて会った時に、僕、グリーンティーさんの奥さんに、くんづけで呼ばれたのよ。
ああ。
おお。
いや、それで俺ドギマギしちゃったもん、も
う。急にね、くんづけで。
え、な
に、
ホネストくんって？
いや、まあ、ホネストくんじゃないよ。名字だったけど、名字だったけどさ。お
まあまあまあね。まあ。
いやだから、それは分かんないよ、うん。グリーンティーがずっと僕の話をしてくれてたからね。
うん。
多分奥さんにもしてくれてたんだろうなって思ってるから、こう、くんづけで来られた時に、まあまあそりゃそうだよなって思う。反面、こう、初めてなのに、あ、くんづけされたっていうこの、この、こっちは、どう接したらいいんだろうが。
まあ、あるある、ある、あるよ、そういうの。
この、うん、何人見知りの葛藤なの。
いや、だからそれって結局、あれなんだよね。そういう変な違和感感じるのって自分の中に何かしらこういう時はこうすべきなんじゃないかみたいな、なんかそういうのがあって、で、
あ、まあそう
なんかそれに外れた何かが来た時にちょっとドギマギするんだよね、きっとね。
そうそう。だから、うん、奥さんに対しても別にくんづけされたことにイライラしてるとか、うんお前、くんづけなんでしてんだよって思ってるわけが一切なくて。
うん、
こっちの出方どうしようパターンがないのよ、手持ちに。
なるほどね。
まあね、
うん。
そう、仲良くしてくれてるんだから別に仲良くすりゃいいじゃんって思うんだけど、うん、その持ち札がないの、こっちに。
うん。わかる気がします。
だから、結局、敬語で、あ、ありがとうございますって言うしかない。
まあね、急に。アドリブになっちゃうからね、全部ね。
あれよ。最後の、紅白の、餅もらうとき。
ああ、はいはい。
うん。
最後ね。
ホネスト君どっちにするって言われて。あ、じゃあ、赤もらいます。
どっかのオタクの青年みたいな。
いや、もう本当にそう。もう本当に、もう僕は手持ちが少ないね。
いや、僕もそんな風になったら、基本は、うんあんまアドリブしない方なので。
いや、でもなんか。
後で振り返ると。
すんなり対応してるイメージあるわ。うまうまさん。
あ、僕人が原則大好きなので。
ああ。
良ければ新しい人と極力話したいっていう気持ちで溢れてるっていうの。
ね
う
ん、じゃあ全然人見知りじゃない
そうなんですよ。
はあ。
逆にもう会ったことある人と会いたくないっていうだ
から。やめろ、おい。俺ら二人どうなんだよ。
いやいやいや。いやでもさ、よくこう、飲み友達とかそういうのあるじゃないですか。
あ
定期的に三人四人とかで。で、さすがにこの三人ってなってくると、すごい古くからの付き合いで、ちょっと次元が違いすぎるんですけど。
中学校からね。
そう、なんか、昨日今日会ったような人で、あ、じゃあ今度さ、来月また飲みに行こうぜとか言う話してると、ああなんで、なんでって思ってしまうところが。
あ、冷た。
ちょっとあ、これはね、多分、あんま通じないんですよね。
ああ、なるほどね。
そうなん。いや、でも意気投合したからには、せっかく新しい友達になり得るかもっていうことでっていう、意味としては理解してるんですけど。
あ、でも僕そういう意味で言うと、今度の俺の回、はい友達とは何かって話ちょっとさせてもらっていい？
いいじゃん、それ。
ね、最近すごい悩んでんの。友達って何なんだ
ろう。もう、ここへ来て、再び。
いや、でもね、考えれば考えるほど、友達って基準わかんなくなってくるよ。
う
ん、まあ、わかんないです
よ。まあ、そうですね、まあ
僕。人によって基準違うしね、
うん。
大人になってからの友達って、まあ、俺いないからさ。
うん。
あ、うん。やめましょうか、この辺
で。いやいや、まあ、なんとなく、いや、難しい話になるかなと、
ね。そう、まあね、そういうことで、皆さんからのね、お便り募集してますんで、Twitter、E メール、お便りの方から送りいただければと思います。Twitter は、アットマークはかけらじ、E メールはかけらじ、アットマーク、gmail.com です。お便りフォームは、かけあがりラジオの公式サイト、または Twitter からリンクをしております。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマの気軽にどしどし、お送りいただければと思います。結局今日も話し込んで1時になってしまいました。
ありましたね。
最近ちょっと早めに追われてるなと思ってた
うん。
やらかしてしまいましたね。まあ、聞いてる皆さんは1時とかね、深夜1時とか関係ないと思います。
まあもう聞いてる間には寝てるでしょうしね。
ぜひ、まあ楽しんでいただけたかなと思います。ということで、お送りしてまいりました。私もの人と、
グリーンティーと、
うまうまでした。
では皆さん、次回までごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。